クリスマス終わりまして、まあ見事に全てのものが片付いて、まあこれが元に戻ったというふうに言うべきなのかどうかとは思うのですが、クリスマスを思わせるものは、まあ教会だけではないです。うちの妻が25日に買い物に行って帰ってきまして、もう完全にお店はクリスマスのものの片付けに入っていると、25日の夕方ぐらいから片付けていたと。で、新しい年の新年の迎える飾り付けに変わっている、すごいもんだねって言って、まあ、次の日には教会も片付いていったんですけども、ヨーロッパやアメリカなどでは特にあのドイツの伝統的な教会だと24日にクリスマスの飾りツリーとかを出すところも多いそうです。それが新年を迎えるあの飾り付けでもあるようです。まあ、日本みたいにあのクリスマスと新年とは別ではなくて、あのクリスマスイコール新年を迎える、それがヨーロッパアメリカのクリスチャンの在り方みたいです。と言いますのも、まあ、クリスマスをお祝いするというのは冬至、日本でいうところの、あのだんだんだんだんだんだん日が短くなっていて、一番日が短い時が冬至なんですが、ヨーロッパとかではあの一番日が短いねではなくて、これからどんどん日の出るのが長くなっていくんだと、今日が一番暗いけどここからずっと明るくなっていくんだという、そういうお祭りと、その夜を照らす光として来られたイエス様のお生まれっていうのが一緒になって、それであの25日の時期には、いやこれから本当に希望ですよねというクリスマスのお祭りになっていたというんです。でまたそれが新しい年を迎える、年が明けるということもつながって、まあ、クリスマスと新年というのは一緒になってお祝いするもので、1月の、まあ、第1週ぐらいまでクリスマスはの飾り付けはなされるそうです。まあ、というのもヨーロッパの特に北側っていうのは北海道よりもさらに北なんですね。そうすると冬って本当あの日の出るのは遅く、日の沈むのが早い。反対のことを一回だけ私経験したことがありまして、夏に札幌に行ったことがあるんです。教会の実習で新学生の時、そこの教会は毎日総点祈祷会をしている、新学生が遅れてはいけない、緊張して、しかし夜朝バッと目が覚めて、えっ、ものすごい明るいので寝過ごしたと思ったらまだ4時だと。北海道あの高いあの北側にあるだけでなくて、ものすごい東にあるので東に登るのがすごい早い、夏だともう4時ぐらいに明るくなってるって。ヨーロッパってもっとすごいんだろうな、ノルウェーの方なんかはもう白夜に近いような、本当に日がなかなか昇らない、それがだんだんだんだん一日が長くなるっていうのは本当に喜びで、イエス様をお迎えし新しい年を迎える、そういう風習が身にあの風習が根付いていったんだろうな、まあそれがいいなと思う一番大きな理由は、年末に慌てて片付けなくて済むからというのももしかしたら私の中にあるかもしれない。でもこうしてクリスマスが終わって1年の締めくくりを最後の最後にさせていただける、日本ならではなのかどうかですが、まあ、この日本のこういうあり方も私は感謝だなと思います。あまり片付けてない自分が何を言うかっていう気もするんですけども、本当に皆さんにしていただいて感謝だなと思いながら、そしてこの年の最後、まあ、こうして御言葉をいただく、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、まあ、最後にこれを語られたら振り返って、いやどうだったかな思う面もあります。特に今年清水寺で毎年なんか住職が今年一年を表す漢字と書く で今年は災い、私の実家近くで地震が起こりました。北海道の地震はいまだに大変な状況で、まだ帰れない人たちがある。西日本で豪雨がひどかった、そこもまだ大変である。確か災害が多い、とにかく大変な1年であった。そうした中でいつも喜んでいなさい、まあ大変だから絶えず祈りなさいよ、本当そうだなと思うかもしれない。でも全てのことについて感謝しなさい。まあそんなふうに私できるんだろうか、私どうだろうと思うとそうなるかもしれない。そこででも実はこの御言葉は、まあ、もちろん私がどうかが問われる以上に、神様がどうであったか、私たちに対して神様はどうだったのか。喜び、感謝っていうのはもう自分の中で作り出すものではないと。神様が喜びを与えてくださる、まあ、だからといって、いやそんな神様なんか喜ぶようなことを与えてくださったかなと、またこれもこの時に、いやあなたのその信仰の姿勢はどうですか、改めて問われるものではないのかなと思うんです。と同時に、まあ、このような大変な年であったからこそ、この御言で、この御言葉であろうということもまた思わされるのです。なぜならこの手紙を受け取ったテサロニケの教会、実はこのテサロニケ人への第一の手紙が新約聖書中最も早く書かれたものであろうと言われています。なぜこれをパウロが書いたか、それはもうテサロニケというのはすごい大変な状況にあったんですね。でまた書いたパウロもすごい迫害を受けていた。実はとてもお互い喜んでいられる状況ではない時に、まあ、パウロ自身もです、でもう喜んでいなさいと、いかなる苦難もあなた方が抱いている、そして私も信仰を持って握っている主が与えてくださったこの喜び、これをいつも喜ぶことができるのだと、誰も取り消すことができないではないか、そのことをお互いに思い起こし励まし合うためにパウロはこの手紙を書いただろうと思われています。だいたいこのテサロニケへの働きをパウロが始めたとき、その直前がパウロが一生懸命アジアに伝道しようとしたら御霊に禁じられて、そのうち幻でマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいという、その幻を見てパウロがマケドニアに渡る、渡って信じる者が起こされたと思ったら、その途端牢屋に入れられ、で散々鞭打たれ、まあ、ひどい目に遭う。ところがそのような出来事の、しかもその獄の中でパウロは祈りと賛美を捧げ、そしていまだ私たちをも大きく励ましてくださる、あの有名な主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われます、この御言葉がそこで語られ、実はその直後なんですね、テサロニケの伝道にパウロが言ったのは。いやいろんな困難があるけどもと、テサロニケに言った。しかしまたここも大変で、パウロが3回の安息日、まあ、土曜日です、つまり礼拝の日、3度街道に行って御言葉を述べ伝えた、イエス様を述べ伝えた。ところがユダヤの人たちがそれに反対して、迫害を起こしてしまって、パウロは次に移るしかなかったんですね。テサロニケの伝道はなんと3週間しかできなかった。信じる者が多く起こされたけども、それをもう断腸の思いで、自分たちがいたらもう余計に大変なことになるからと去っていくしかなかった。あのテサロニケの人たちはどうしてるかとずっと祈っていたら、 しかしその人たちはしっかり迫害の中でも信仰を持って励んでいると聞き、